愛する天の父なる神様、感謝いたします。イエス様、あなたは神であられるのに、その栄光を捨てられて人となってこの地に来てくださった、その素晴らしい愛の御業を覚え感謝いたします。私たちが毎年毎年このクリスマスの時、アドベントの時、当たり前だと思うことがなく、新鮮にこの年のクリスマスも喜びを持って迎えることができますように導いてください。今日も私たちの心を開き、あなたのご愛を私たちにお与えください。これからの時お委ねし、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日で11月は最後の礼拝、そして今年もこのろうそくの1本目にですね、火が灯って、アドベントの週に入りました。本当に1年が過ぎるのはあっという間だなって毎年思わされます。私もあまりにも時が早く過ぎるのでですね、今週がアドベント礼拝だということに月予定表を作った時気づいていなかったんですね。なので今月の途中で、あ、今週はアドベント礼拝だということに気づいて、アドベントのメッセージを準備しようということであたふたしていました。こんな牧師もいるんですね。月予定表にアドベント礼拝って書いてなかったじゃないかと思ったら、私が月予定表を作ってたので、それはそうなんですね。こんな牧師なんですけれども、またよろしくお願いします。どうかですね、このアドベントの時、ああまた今年もアドベントのか、クリスマスか、なんかただあっという間に来たなというだけではなく、本当に私たちがこの時喜んでお迎えできたらと思います。今日はヘブル人への手紙からアドベントのメッセージ聞いてまいります。アドベントっていうのは、毎年確認しますけれども、それはラテン語から派生した言葉で、到来とかやってくるっていう意味がある、そういう言葉です。神であるイエス・キリストが人となってこの世界に来てくださった、その時を待ち望む、それがアドベントの時です。皆さんはどれほどこのクリスマス待ち望んでおられたでしょうか。もしかしたら私と同じように、あれ、今日アドベントだったんだって、今日来て気づいたっていう方もおられるかもしれません。今日は皆さんとご一緒に待つということ、ご一緒に覚えてまいりたいと思います。皆さんは待つということが好きでしょうか。待つということ自体ですね、もちろんですね、それが何を待つかによって変わってくると思います。その先にですね、美味しいものが食べられるから、2時間ぐらいラーメン屋さんに待つとかですね、私2時間ぐらい待ったことがあるんです。その先にですね、何か限定商品が買えるから待つって、そういう人もおられるかもしれません。何を待つかによって変わりますね。でも私は待つっていうこと自体そこまで苦にならない、そういうタイプの人間なんです。そしてここでちょっと正直に告白するとですね、数年前の元旦の朝、元旦礼拝の前にもかかわらずですね、私はちょっとどうしても買わなければいけないものがあるって言って、小名浜のイオンにちょっとですね、初売りに行ったことがあったんですね。元旦礼拝の前に行く牧師いるんだって、いるんですね。そして何を買いたかったかっていうと、私だけのものではなくて家族のですね、ホットプレートを買いたかったですね。ホットプレートが欲しい、そしてチラシを見たら元旦のイオンが安いということが分かって、限定10台って書いてあったので、あ、これはもう早く行かなければいけないって、もう取り合いになるかもしれないって、もう開店1時間前ぐらいからですね、元旦のイオンで開くのは早いんですね、7時ぐらいに開くんですけど、その1時間前ぐらいからもう寒い中、娘と一緒に並んでですね、あ、ホットプレート買えるだろうか、寒い寒いって言いながら待っていたんです。そしてもうイオンに着くとですね、もうすでにもう 何十人ぐらいですね、もう列になってるんですね。私はもうさらに不安になりました。ああ、この人たちはみんなホットプレートを買う人かもしれないって、これは大変だって、買えなかったらどうしようって。そしてですね、いよいよイオンがパーンと開いてオープンして、そして私と娘はよし急げと言って、ホットプレートを売っているその家電売り場にですね、急いだわけです。するとどうだったでしょうか。なんと誰もそのコーナーにいないんですね。 もともと誰もですね、簡単にホットプレート買いに行こうっていう人は朝からいなかったんですね。まあ、どうやら先に列に並んでた方々はですね、なんか商品券が当たるくじ引きをしたかったそうで、まあ、家電コーナーには全く人がいなくて、まあ、私はまあ余裕を持ってですね、ホットプレート買うことができたんです。そして元旦礼拝に行ったその後もですね、午後また私イオンに行ったんですね。そしてホットプレートあるのかななんてちらっと見てみたらたくさん残ってたんです。もう私があんなに待った意味は何だったんだろうってちょっと拍子抜けしてしまいました。まあ、今日皆さんと聖書から覚えたいこと、私たちはこのアドベントにですね、正しい方を待ち望むならばがっかりすることないですよ、拍子抜けすることないですよということ、私たち喜びを持ってその時を待つことができるんだということを覚えてまいりましょう。このアドベントの時、喜びを持ってですね、イエス様の誕生をお待ちしたいんです。ただ最近教会に来られた方、そして今日教会に初めて来てくださった方はですね、ちょっと不思議だなって思われることもあるかもしれません。このアドベントという時期について、イエス・キリストって2000年前に生まれたんですよね、すでにこの地上に来られたですよね、その過去に起こった出来事を楽しみに待つって一体どういうことですかって思われるかもしれません。今日ですね、人が誰か入ってきてですね、あれ今日みなまるカフェあるんですかって言われたら、あ、すいません、昨日終わっちゃったんですって、もうそれは過去のことですって、楽しみにしてくださってたのにすいません、そうなります。私たちがですね、毎年毎年過去のことにもかかわらず、皆さん楽しみにそのクリスマス待ちましょう、待ち望みましょう、どういう意味なんでしょうか。それはですね、まるで私たちが誰かの誕生日をお祝いすることと似ているかもしれません。私たちが家族の誕生日をお祝いするときどうでしょうか。あなたが生まれたのはもう十数年何十年も前のことだよねって、過去のことだからもうお祝いしませんって言ったら、それはちょっと寂しいことですよね。イエス・キリストは今も生きておられるお方です。ですから今もそのご誕生を毎年毎年お祝いするんです。そしてそのイエス・キリストはただお生まれになったんじゃない、あなたのためにお生まれになったというのが聖書の大切なメッセージです。その方をお祝いするというのは、毎年お祝いするというのは本当に当然の自然なことなんです。今日はイエス・キリストがこの地上にお生まれになる前、つまり旧約聖書の時代ですね、イエス・キリストがお生まれになる前の時代、旧約聖書の時代の信仰者たちがどのようにして救い主イエス・キリストの誕生を待っていたのか、待ち望んでいたのか、その姿をご一緒に見てまいります。その待ち望む姿から、私たちは今日2つのポイント、この聖書の箇所から確認してまいります。今日のアウトライン送っていただいて、今日のポイント2つ、1つ目は信じて待つということです。私たちは今日旧約の信仰者たちの姿から、信仰を持って待つっていうのはどういうことだろうか、そのことを学んでまいりましょう。そして2つ目、喜んで待つということです。待つときには、ああ帰るだろうかとかですね、不安になったり、そういうさまざまな思いが行き交うかもしれません。しかし私たちがこのクリスマスを待つときですね、喜んで待つことができます。そしてクリスマスに私たちは2つの喜びを体験することができます。それはイエス・キリストがこの地上に来てくださった、それが1つの喜び。そしてイエス・キリストがいつか将来再びこの地に来てくださる、その時が来るんだ、その再臨の時を喜ぶことができる、この二つの喜び、私たちは覚えてまいりましょう。それでは今日の箇所、ヘブル人への手紙11章の1節と2節をご一緒にお読みしましょう。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを、この信仰によって称賛されました。 一節に戻っていただくと、信仰について語られている素晴らしい言葉ですね。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるんだ。信仰というのはですね、願望じゃないんです。ああこうなったらいいな、淡い期待を持つのが信仰ではありません。確信するんです。信頼するんです。必ずそうなる。信頼するのが信仰です。でも問題は何を信頼するかということです。私たちはこの地上の中でですね、目に見えるものを信頼してしまうものですね。誰かに頼りたいとかですね、お金に頼りたいとか、最近は金がいいとかですね、目に見えるものを私たちはより頼んでしまう。それが弱い私たち人間です。そのようなものではなく、私たちは神様を信頼するんです。神様は真実なお方である。約束に応えてくださる方である。そのことを私たちは信頼するのです。二節を見ると、昔の人たちはこの信仰によって称賛されましたとあります。まあ、この時代にとっての昔の人ですから、それはつまり旧約時代の信仰者たちのことが語られています。今日はその神様から称賛された、この信仰によって称賛されたという、その信仰者たちの信仰を共に見てまいります。今日の箇所、先ほど読んでいただきましたけれども、今日の箇所だけでもですね、アベル、エノク、ノア、アブラハム、そしてサラとですね、様々な信仰者たちが出てきます。そして11章を続けて見ていきますと、様々な旧約時代の信仰者たちが出てきます。まあ、そのような信仰者たちについてですね、一人一人細かく見ていくとちょっと時間が足りませんので、今日は何人かの信仰者たちの姿から、この信仰について大切なこと、私たち学んでまいりましょう。はじめはノアという人物です。ノアという人、ご一緒に覚えてまいりましょう。飛んで7節をご一緒にお読みしましょう。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた時に、恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作り、その信仰によって世を罪ありとし、信仰による義を受け継ぐものとなりました。ノアとはどのような人物でしょうか。ノアという人は創世記の6章から出てくる人です。その箇所にはですね、ノアという人は正しい人であった、そして神と共に歩んだ人であったって記されています。まあ、皆さんもご存知の方多いと思います。ノアはですね、神様からこの地上に洪水が来るということを告げられてですね、そのために巨大な箱舟を作った、そういう人物でありました。そしてその箱舟に家族や地上の動物をそこに乗せてですね、洪水の中を生き延びた、そのような人物です。まあ、子供の紙芝居とかでもですね、よく子供たち興味津々になって聞くのがこのノアの話です。まあ、箱舟の大きさはですね、どれぐらいあったのかというと、まあ、140メートル近く、もうこの向かいのですね、公園ぐらいのその大きさがすっぽり入るぐらいの大きな箱舟をノアは作りました。まあ、2日3日でできるものではないですね。きっとノアがこの箱舟を一生懸命作っている最中にですね、周りの町の人たちはノアのことをバカにしたんじゃないでしょうか。何やってるんだって笑ったんじゃないでしょうか。しかしノアはですね、ただ神様の言葉を信じて、まっすぐに信じて箱舟を作り続けました。ノアは神様を信頼することによって、その信仰によって、それが彼の義、正しさとして認められました。先週ですね、私がこれまで乗らせていただいていた教会車をですね、新しくさせていただいたんです。まあ、向かいに止めてありましたので、皆さん気づかれた方もおられるかもしれません。新しい車の車種はですね、ちょうどノアって言うんですね。最近の新しい車はですね、乗るといろんなボタンがついていてですね、最初説明していただいたんですけれども、ああこういう機能があるんだって、もうびっくりしました。まあ、中にはですね、ボタンをポチって押すと自動で駐車してくれるなんていう、そういう機能もあるんだなんてびっくりしたんですね。でも私、そのボタンちょっとまだ押せていないんですね。なんでかっていうと、 私とそのノアとの信頼関係がまだあまりできていないからなんですね。いきなりそのボタンを押して教会に突っ込んだらどうしようとかですね、ちょっと心配になってまだそれができていないです。信頼するというのは信じて一歩踏み出すことですね。信仰者であったノアは神様が必ずそれを成してくださる、もう信じ切って箱舟を作りました。これがノアが持っていた信仰です。次の信仰者はアブラハムとサラについて御言葉が語られています。特にアブラハムという人、皆さんもご存知だと思います。アブラハムという人は信仰の父と呼ばれている人物です。このアブラハムは少し詳しくご一緒に見てまいりたいと思います。少し長いんですけれども、8節、9節、そして10節、3節続けてご一緒にお読みしましょう。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました。信仰によって彼は約束された地に運び、で進み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都の設計者また建設者は神です。8節に戻っていただきます。これまでの箇所には何人かの信仰者が出てくるんですけれども、アブラハムはその中でも少し多めに分量書かれていて、アブラハムは信仰の父と呼ばれる人物なんです。なぜそのようにアブラハムは呼ばれるんでしょうか。それは彼がどのようにして神様を信じたのか、そのことについて見るとわかります。8節について、8節にも記されていますけれども、それは彼がどのようにして受け取るべき地に出ていったのか、そのことを見るとわかります。彼が召しを受けた時ですね、彼の証明、どのように召しを受けたのかを見るとわかります。アブラハムの証明の箇所、創世記12章1節と、そして飛んで4節、引用箇所の丸1、ご一緒にお読みしたいと思います。創世記の12章の1節と4節、ご一緒にお読みしましょう。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。アブラムは主が告げられた通りに出て行った。ロトも彼と一緒であった。ハランを出た時、アブラムは75歳であった。ここに出てくるアブラムというのはアブラハムのことです。アブラハムは神様から言われてですね、生まれ故郷を離れて私が示す地へ行きなさいと言われたときに、ここを見てわかると思いますけれど、私が示す地へ行きなさい、この場所に行きなさいとは言われていないんです。行き先がわからない、そういう中でアブラハムは一歩を踏み出しました。行き先がわからない旅というのは皆さんどうでしょうか。不安じゃないでしょうか。先ほどですね、ひろき先生夫妻が新婚旅行に行かれたっていう話がありましたけれども、行き先がわからないで新婚旅行に行く人はいないと思います。ちゃんと行き先があって、目的があって行くのが旅行というものです。しかしアブラハムは違います。4節にあるように、アブラハムは何もわからない状態で、神様からただ言われたから一歩踏み出したんです。しかもアブラハムが旅立ったのはただの楽しい旅行ではありません。人生をかけた大きな決断となる、そういう旅を信仰を持って一歩踏み出したのです。これこそが神様から称賛を受ける信仰です。先が分かってからこの日はこうなりますとか、あなたはこれからこうなりますって約束されてから一歩踏み出すのではなくて、先がわからない中でも一歩踏み出すのが私たちの信仰です。アブラハムは約束の地であるカナンについてからも 天幕生活を送った、先ほどの11章9節に戻ると記されています。11章9節、天幕、それはまあテントのような生活ですね。アブラハムは約束の地に着いてからもそのようなテント生活をしていました。しかしアブラハムはそのような中でも11節を見ると、固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいた、あります。この都とは天の都、天国のことを指しています。アブラハムが待ち望んでいたというこの姿はですね、ああいつか天の都に住めたらいいな、そうなったらいいなって、そういう願望ではありません。私は確かにそこに入るんだって確信を持って信じきっている、それがアブラハムの信仰でした。信仰とは目に見えない遠い将来のことも信じきって一歩を踏み出すことです。次の箇所ではさらについて触れられています。11章の11節と12節、2節続けてご一緒にお読みしましょう。アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。こういうわけで一人の、しかも死んだも同然の人から、砂のように数多くの子孫が生まれたのです。11節に戻っていただくと、アブラハムとサラは年を重ねていたにもかかわらず、さらにサラは不妊であったのにもかかわらず、信仰によって子を設ける力を得ました。アブラハムがですね、実際に子を設けた、イサクを設けたのは、なんとアブラハムが100歳、サラが90歳の時です。常識では考えられないことがこの時起きたんです。アブラハムはこのことをどのように信じていたでしょうか。この約束はですね、アブラハムが100歳になってイサクを与えられる20年前のことに遡ります。20年ほど前、神様がアブラハムに語られたこと、どのようなことだったでしょうか。引用箇所の丸に、創世記の15章5節と6節をご一緒に読みたいと思います。神様がアブラハムに与えてくださった約束をご一緒に覚えましょう。3、はい。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた、あなたの子孫はこのようになる。アブラハムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。この時アブラハムは80歳ぐらいだったでしょうか。神様から天の星空を見なさいと言われて、そしてあなたの子孫はこのようになると言われました。5節と6節の間に隙間がないんです。5節にですね、アブラハムがこのように神様から言われて、アブラハムは悩んだとかですね、アブラハムは1年かけてこのことを祈り求めたとか、そういうことは書かれていません。神様がこのように言われた時、アブラハムはすぐに主を信じた、あるんです。それが彼の義と認められた、御言葉には記されています。そのようにしてアブラハムは信仰の父と呼ばれるようになりました。今日はここまで旧約の信仰者たちの中から、ノアとアブラハムという人物について取り上げて考えました。もちろん今日挙げなかった人々についてもぜひ皆さん後で読んでいただけたらと思います。彼らは確かに信じて待ち続けていました。本当に洪水なんて来るのかな、嘘っぽいななんて言いながら、ノアは箱舟を作ったんじゃないんです。完全に信じきって箱舟を作っていた。アブラハムも子供なんてもう生まれるのかなって疑問に思わず信じきっていました。神様の言葉をただただまっすぐに彼らは信じていたわけです。そのような彼らの信仰は本当に素晴らしい信仰でした。そして彼らの信仰について忘れてはいけないことがあります。 それは彼らがですね、ただ自分の生きている時代だけ、自分の周りで起こることだけを信じていたのではないということです。彼らの目線はさらに先、遥か遠い未来のことも見ていたということをご一緒に覚えてまいりましょう。今日の最後の節、13節をご一緒にお読みしましょう。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していました。今日はアドベントの礼拝をご一緒に捧げていますけれども、今日ここまではですね、イエス様の誕生のメッセージというよりか、信仰についてのお話をここまでさせていただきました。そして今日の最後のこの13節の中では、これまで見てきた昔の信仰者たちと、そして救い主との関係について語られています。旧約の時代というのはもちろんですけれども、イエス・キリストが生まれる前ですね。イエス・キリストが生まれるはるか前の信仰者たちは、イエス・キリストの存在、その方がどのような方なのか、何をされるのかということははっきり理解できていませんでした。詳しいことはわかりませんでした。しかし、この13節を見ると、そのような信仰者たちは約束のものを手に入れることはありませんでしたと書かれています。約束のものとは救い主イエス・キリストが来られるということです。救いが与えられる。天の御国への道が開かれるということ。その約束のものが地上で生きている間には手に入らなかったけれども、彼らはそれをはるか遠くに見て信じたと今日の御言葉は語っています。旧約時代の人たちはイエス・キリストが生まれる前に信じたから、十字架の前に死んだから、あ、彼らは救われていないんだなんていうことはもちろんありません。ノアもアブラハムもここに記されている信仰者たちははるか遠くに救い主が来られる、そのことを信じて救いを得たのです。そのことを確信していました。そのことによって彼らは救われました。私たちは最後に今日ここまで見てきた信仰者たちの姿から二つのこと、アウトラインポイントで挙げましたけれども、二つのことをご一緒に確認しましょう。一つ目は信じて待つという姿です。信じて待つという姿。今日の信仰者たちから信仰というものは神様の言葉を聞いて信じて待つことなんだということを学びました。旧約の信仰者たちは語られた言葉をただまっすぐに受け止めました。そのまま真実として受け止めました。それは自分たちの目先のことだけではありません。私たちの地上の生涯がどうなるかだけではなく、その遥か先に救い主が来られるということすらも彼らは信仰によって受け止めたのです。彼らの信仰というのは、いつか救い主が来たらいいな、いつか天国に行けたらいいな、いつかいいことが起きたらいいな、そういうぼんやりしたものではなく、確かな信仰を持って彼らが信じていたということ、私たちは覚えてまいりましょう。私たちはすぐ周りの状況に左右されますね。今年一年も振り返ったとき、本当に多くのことが、様々なことが身の回りにあったと思います。ご家族の中で、自分の家庭の中で辛いことがあったという方もおられると思います。この世界を見たときに、先週も香港で大きな火災があったことがありました。本当に身の回りのニュースを見ると不安になることがあるかもしれません。しかし状況を見て、あ、今は落ち着いてるからよし信じよう、それは信仰ではないということです。状況が整わなくても、望み得ない時でも信じる、それが信仰だということです。最近ですね、ドイツ人の牧師であったディートリッヒ・ボンヘッファーという人の映画が関東の方で上映されているということを聞きました。 まあ、こっちのいわきのポレポレとかでも見れたらいいなと思いますけれども、なかなかそういう映画関東の方に行かないと見れないので、まあ、いつか見れたら見たいなと思いますけれども、ボンヘッファーという人はまあドイツ人の牧師で、戦争中にですねナチスの体制に反対して、そして最後は終戦直前にですね死刑にあったという、そういう人物です。彼は最後死刑の直前、もう牢獄の中でもう自分がもうどうなるかということを分かりながらも、彼は確信していたわけです。何を確信していたのか、彼は牧師を呼んでですねこのように身元で言ったそうです。私は自由になる日を確信しています。それがいつの日であっても神様が最善をなしてくださることを信じているんだ。そしてもしたとえこれが終わりだったとしても、これは本当の終わりではない、始まりなんだってボンヘッファーは告白しました。私たちは状況に左右されることなく光を告白することができる、希望を告白することができます。それは信仰によってです。状況を見るのではなく、私たちは信仰を持って希望を告白してまいりましょう。そしてポイントの二つ目は、喜んで待つということです。私たちは信仰を持って待つときに、不安になったりとか、どうせ無理じゃないかとか、そういうマイナスなネガティブな思いではなくて、希望を持って喜びを持って信じることができるんです。私たちが待ち望む姿勢としてふさわしいのは喜びですね。信仰者たちが遥か先にあるその救いを見て喜んでそれを迎えたように、私たちも喜びを持って今日この日を迎えましょう。アドベントを迎えている私たちは今日二つの喜びの日に挟まれています。どのような日か、それはイエス様が人として2000年前この地に来てくださった。その素晴らしい人、そしてイエス様が再びこの地に来てくださる。その再臨の日、その二つの日を私たちは今日心待ちにしてまいりましょう。毎年、心待ちにしてまいりましょう。このアドベントの時、さらに特別にイエス様がその栄光を捨てられて人となってこの地に来てくださったという、その素晴らしい恵みを、そしてイエス様が約束してくださった再び来られるという日を喜びを持って待ちましょう。今日今月ともに賛美を捧げています。我が喜びの理由という賛美がありますね。皆さんも覚えておられたでしょうか。我が喜びの理由、それは何だったでしょうか。我が喜びの理由、それは目に見えるものではありません。我が喜びの理由、それはあなただという告白を私たちは今日も賛美を持って告白しました。私たちの喜びの理由、それはイエス様あなただけですと、私たちはこのアドベントに告白してまいりましょう。イエス様が再び来られる日、再臨の日、それは恐ろしい、そういう日ではありません。私たちが信仰を持つならば、それは喜びを持って迎えることができる、イエス様と顔を顔合わせて向かい合うことができる、そのような喜びの日です。私たちはこのアドベントの時、イエス様が来られた日と、そして再び来られる日、その日を喜びの人となって迎えてまいりましょう。もう一言お祈りをいたします。ピアノを弾いていただきます。黙祷の姿勢を持って今日の御言葉振り返ってまいりましょう。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。 私たちは今日アドベント第一礼拝を共にお捧げしました。私たちは今日どのような思いで、どのような気持ちで礼拝へと来られていたでしょうか。イエス様がこの地に来られたことをお祝いしたい、もう一度新たな気持ちでお祝いしたい、そのような気持ちを持って礼拝に来ておられたでしょうか。イエス様が全てを捨てて人となってあなたのためにこの地に人となって来てくださった、その素晴らしい知らせを私たちはもう一度受け取ってまいりましょう。昔の信仰者たちはこの日をどれほど待ち望んでいたでしょうか。喜びを持って待ち望んでいたその日を私たちは今日知っています。イエス・キリストは2000年前この地に来られたことを私たちは知っています。昔の信仰者たちがはるか先に見ていたものを私たちはすでに受け取っている、その喜びを私たちは覚えましょう。そして私たちはアドベントのこの日、もう一つの喜びを覚えましょう。それはイエス様、あなたが再びこの地に来てくださる、その日を私たちは喜んで待ってまいりましょう。御言葉に固く立ち、信仰を握って主と共に歩んでまいりましょう。このアドベントの時もインマヌエルであるお方が、神が私たちと共におられる、そのようにして共に歩んでくださる主と共にこのアドベントの時歩んでまいりましょう。またこの時、共にアドベントの時祈りを束ねて祈る時を持ってまいります。愛する兄弟姉妹のことを覚えてお祈りする時を持ってまいりましょう。病のうちにある方々を覚えて、施設に入居された栗原先生、リハビリで転院された志賀兄弟を覚えて、退院が延期された宮城姉妹、またお一人一人の兄弟姉妹を覚えて、共に今日礼拝を捧げすることができた阿部兄弟、自宅で療養中の方々、施設に入居しておられる方々を一人一人覚えましょう。またフィリピンの方々も今日礼拝に集ってくださっています。傷ついたフィリピンの地にあなたの癒しがあるように共に祈りましょう。神の家族として祈りましょう。また12月の予定を覚えてお祈りしましょう。さまざまなイベント、またクリスマスの礼拝の中で備えられているバプテスマ、転入会式、祝福を覚えて今日ご一緒にこの時お祈りしましょう。声に出せる方は声に出して、心を込めて合わせてご一緒にお祈りする時を持ちましょう。ピアノを大きく弾いていただきます。それではお祈りしましょう。愛する天の父なる神様、感謝いたします。このアドベント第一礼拝、共に主を礼拝する恵みに預からせていただきありがとうございます。私たちはがっかりしてこの時を待つのではありません。希望を告白します。主を信仰を持って喜んでこの時を過ごしてまいります。今不安の中におられる方、心配の中にある方、痛みを抱えておられる方、主はあなたが癒しを与えてくださって、この時喜びを持ってクリスマスを迎えることができますように導いてください。主を愛する兄弟姉妹の思い、栗原先生の留守中、のりこ姉妹どうか守られますように、栗原先生の体調を守られますように、志賀兄弟どうか主よ、リハビリを用いてくださって回復させてください。私たちの思い 思いを超えて、願いを超えて、主よあなたが回復させてください。宮城姉妹も回復させてください。心励ましてください。宮下由美子姉妹、どうか手術が守られますように。阿部大吉兄弟、続けて回復させてください。自宅に療養しておられる方々、入院しておられる方々、施設に入っておられる方々、一人一人覚えてください。また主よフィリピンを覚えてください。フィリピンを憐れんでください。傷ついた土地に人々に、主よあなたの癒しが、回復がありますようにお願いいたします。12月のそれぞれの予定もあなたが覚えてください。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。今日このアドベント第一礼拝、共に礼拝を捧げすることができ感謝いたします。私たちはこのアドベントの礼拝を喜びを持ってお捧げいたします。信仰を持ってお捧げいたします。私たちが今捧げているこの礼拝をあなたが喜んでお受け取りください。私たちが状況を見てがっかりしたり、辛くなったり、悲しくなったりする時もあります。しかしあなたは私たちの目を上げてくださって、イエス様がすでに来られてくださった喜びと、そして再び来てくださるその喜びとで私たちを包んでください。導いてください。今共に祈りに覚えた兄弟姉妹、また傷ついた地にあなたの癒しと回復がありますようによろしくお願いいたします。昨日もみなわるカフェが持たれました。感謝します。続けてこの地域にあって教会が用いられますように、クリスマスの時期もあなたが導き祝福してください。感謝します。一切を御手にお委ねし、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。